もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
娘とスマホのことについてなんですが。
スマホ？
はい、スマートフォン、電話ですね、はい、携帯電話の使い方というか付き合い方というか、親としてどういうふうに見守っていけばいいのかということなんですが。
あなたおいくつですか？
45です。
家族構成教えてください。
はい、主人45歳、はい、娘が中学校2年生14歳、あと私の実の母親が同居してまして、はい、77歳です、
はい、で4人家族ですね。
4人家族です。はい。
それで娘さんとスマホの付き合い方、はい
はい、そうですね、今中学校2年生なんですが、はい、今年の初めにですね、従来型の折りたたみ式の携帯電話からスマートフォンに、まあちょっと、まあ、本人からもせがまれまして与えるようになったんですが、はい、まあ、その時の約束事をいくつか決めたんですけれども、はい、夜の9時半で終わりにするとか、はい、まあ、細かい約束を決めたうちのですね、知らない人とメールや通話をしないというような約束事を決めたのですが、はい、まあ、中学生なのでフィルタリングをかけてるんですけれども、はい、まあ、出会い系ですとかそういったものは規制ですよね、はい、かけるような形で、はい、本人にもそれは最初伝えたんですが、はい、どうしても無料アプリで、はい、無料に通話ができたりとか、はい、メールができたりというアプリが今すごい流行ってますよね、はい、そちらをどうしても、まあ、お友達とのコミュニケーションツールでやってほしいということで、はい、まあ、私や、まあ、知人なんかも使っているので、はい、まあ、それはいいだろうということで解除したんですね。はい、でその約束の中で知らない人と、メールとかはダメだよという話はしたんですが、はい、そのアプリはどうしても友達の友達の友達ということでどんどん広がっていくんですね、はい、それで、まあ、気がつくと、まあ、もう全然知らない人とやっぱり電話をしてるんですよ、
はい、
で、まあ、それは約束で違うよねって話をしたんですけど、はい、一般的に言うネットの友達のどこが悪いのっていう形になってきてしまって、はい、まあ、自分の名前もニックネームで登録してありますし、はい、まあ、所在を明かさないとか、そういう細かい約束もその場でしまして、はい、もう最初の段階でアプリを認めてしまっているので、はい、無理だなということでもう許してしまっているんですね、
はい、
そうしましたら先日ですね、また別のアプリがありまして、はい、電波が届くと電波をつながった人とも不特定多数の人と話ができてしまうアプリなんですよ。
おう、はい、
そういうアプリがありまして、それを今度やってほしいと言われて、最初はもう絶対意味がないからそれは解除できないっていうふうにも言ったんですけれども、ものすごい今反抗期でですね、はい、もう暴れてしまうんですよ、自分の分に行かないと。で普段はとても素直で学校も本当も遅刻も欠席で勉強もちゃんとしている子なんですけど、ことスマホに関してはもうまくし立ててくるというか、
はい、
所在を明かさないんだったらいいでしょうっていう、そういうことで、はい、なんでそれが必要なのって聞くと、ストレスをためないために私は話をしたいって言うんですよ。誰とでもなんか話をしたいときにしたいからっていうことで、もうそういうので朝から晩までスマホのことでもう喧嘩ばっかりで、私もほとほとちょっと疲れてしまって、もうダメだと思ったんですけど認めてしまったんですね、はい、そのもう一つの方のアプリを、
はい、
でたまたま先日ですね、ちょっと私家を一晩まあ不在にしたんですね、
はい、
そうしますと朝一人で起きれるかとても心配だったんですが、うん、まあ、主人もちょっと仕事柄とても早い時間に出かけてしまうので自分で起きれるのって話をしたら、うん、大丈夫って言ってたので信じてたんですけど、要は起きれないから寝ないっていう方法に劣ったらしくてですね、一晩中その通話をしてたらしいんですよ、うん、もうでそれを聞いても本当どうしたらいいのかなということで、ただ状況的にスマホを取り上げたりとかっていう状況が非常にもう本当に難しい状況で、もう多分自暴自棄になってしまうような、ちょっと自分を傷つけたりとかもしちゃうんですよ、最近自分の思い通りにいかないと、まあ本気じゃないと思うんですけど、それがちょっと怖くって、だからもう本当やめさせるわけにはいかないので、じゃあやめない状況でどういうふうに付き合っていけばいいのかなと、ちょっとその辺非常に悩んでおりまして、何か 参考に教えていただければと思いましてお電話したんですが。
はい、わかりました。それではですね、今日はこちらに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらっしゃいますので、はい、ご相談してみたいと思います、はい、先生よろしくお願いします、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします、まあ、最近ね、いろいろなその機能がついているっていうことで、
はいは
い、ただお話聞いていると、
はい、
その携帯の機能の問題なのかなっていうちょっと気がするのよね、はい、どうしてもね、
はい、
でただ携帯を使って、はい、不特定多数の相手とつながるアプリについての、はい、使用方法に対するお母さんとの意見の相違があるっていうことよね。
はい、そうです。
それで何ででもそこまで彼女は固守すんのかな。
話さないとストレスがたまるっていうんですよ。
そうね、だから携帯っていうのはあくまでもほら家にある昔の電話と違って自分の電話じゃない。それで自分の世界だよね、それって、
はい
ね、
は
い、いい悪いは別にして、
はいはい、
それでお母さんはそれを壊す人になってるわけよね今。
ああ、はい、
ね、
はい、
それでこれを奪っちゃうと自暴自棄になるっていうと、
はい、
お嬢さんの心理状態っていうのは相当その携帯のことを抜きにしても、
はい、
相当追い込まれてるよね。
そうですね。
だってだから最後の砦のような自分の世界に、
はいはい、
なんであなたまた入ってくんのよという思いがやっぱあるんじゃないの？
そうですね、ありますね。
となるとね、
はい、
これお母さんを責めてるっていうことじゃなくてね、事実として見てもらいたいということで、
はい、
お母さんとお嬢さんとの、まあ、一人娘だからね、特に心配な気持ちは当然わかるけれども、
はい、
やっぱり何かこれまでのことを一回振り返ってみる必要があるような気がするんだよね。
それは私と娘との関係性ですか？
そう、うん、そうそう、まずそこから始まってね。それは後々ご夫婦の関係ということも入ってくるのかもしれない。それはわからないけれどもね、
はい、
その中でっていうかね、僕お母さんの話を聞いてると、
はい、
こいつはけどすごいつまらないのよ。何がつまらないかっていうと、
はい、
話がいつでも平面的なの。
平面的、
うん、だから、はい、例えばですよ、携帯を取り上げるわけにはいかないとかいう、そういう物理的な、
はい、
その 1+1 の世界だけの話をしてるわけなのよ。
はい。
だから、なんかつまらないのよ、
はい。
例えばお母さんとしての役割って何かなと思うと、どうでしょうか？なんかそう監視することなのかな？
ああ、なるほどね。
僕はそうね、はい、よくわからないけども、母としての役割っていうと、
はい、
まあ、娘の安全を見守る。これはもう大事だと思います。
はい。
しかし、その見守るという安心感、見守ってくれるっていうことは普通は嬉しいことだよね、子供にとって。
はい。はい。
でも、見守ろうとしてるのにうるさがられてるんだよね、今。
う
ん、
そうですね。はい。
うん。何かがやっぱり間違ってるからじゃない？これはいくら親が愛情だって言ったって、
はい。はい。
子供がそれを愛情として取らなければ、やっぱり愛情の約束事っていうのはそこに成立していかないんじゃないの？それなのに約束したから何時に帰らなくちゃいけないとかっていう全てが平面の話になっていくのよ、最後は。
はいはいはい、
それがつまらないのよ、
はい。
母は最後の重し。
はい、
母は波のない港。まあちょっとざっと今思い出しただけでも、母なるイメージのほんのほんの一つだけれども、そういう重要なものあるよね。
そうですね。
どっちが先かっていう問題、どっちにまず基本的な安心感があるかという信頼があれば、娘は年頃で成長していきますよね。
はい。
その時に、その中2だからいろんな、まあ私も中1の娘を持ってるからよくわかるけれども、
はい、
大変ではあるけれども、
はい、
やっぱり必死に自分の世界を作ろうとしてる時だよね、
はい、はい、
そしてこれは壊しちゃいけないなっていうこちらのなんていうの、安心とか不安とか面白くない面白いっていう気持ちとは別にね、
はい、
なんか育とうとしているあがいてるなっていう姿は僕見えてくると思うのね、
はい、
その時、まあ、僕なんか父だからあまり大したことできないけれども、この時母がどうあるかは 娘さんにとって大きいような気がするんだよね。その時まず表面的な出来事だけを見張っていく、それはおまわりさんでもできることでっていうようなものをね、
はいはいはい、
家庭の最大の価値に持ってくるっていうのは、
はい、
つまらない話なのよ僕からすると。
型にはめようとしているなという
ということだよね。
感じます、すごく感じて、うん、
それを母の仕事だと思ってるよね。
もうその通りにはまっていかないとダメ、
う
ん、
そうすると
私が本人だったら嫌だろうなって思いながらも防止してる感じはあります、
ね、そうなるとね、そのどちらの問題っていうんではなくて、はい、お母さんはなんでそこまでしなくちゃいけなくなるのかな、はい、お母さんが不安だからじゃないの、何か。
そうですね、
まず娘のことを信頼していないって形になるよね、一つここで。
そうですね、信じてるって言いながらそうじゃないかもしれないですね。
うん、だから人間は信頼されればそれに応えていく存在だという体験をお母さん自身がしてないかもしれないよね。
そうですね、
うん、信頼されるってすごい嬉しいことなのよ。
はい、
そういう記憶ある？
ないかもしれない。
表面的なことだけで、
はいはい、
合わせてきてるでしょ社会に。
はい、本当おっしゃる通りだと思います。
それが母としての何とかしてやろうという狭い役割意識になんか陥っちゃったんじゃないかなって気がするんだよね。だから携帯の約束をする前に、やっぱりまずスープ、温かいスープ一杯作ってとか、戦略的にもね、僕はやっぱりそうやって信頼できる話し合いのベースとか雰囲気とか、やっぱりそうすればお嬢さんと若いから素直だから、歪んだものは結構すぐ治っていくのに大人と違って。そしたら母さんいいよ、私こうしないよっていう信頼関係ができてくるわけよ。
ありがとうございます。うん、でも本当におっしゃる通りだと思います。
勝野先生にね、はい、ちょっと伺ってみたいと思います。
私も少しよろしいでしょうか。
はい。
やっぱ電話で心配してるのはそういうよく問題になっている出会い系サイトとかね。それはもうもちろん心配されるのは当然ですけど、先生言われたように、母親として、ドーンと構えて、まあ、信頼してあげるというね、何があっても、そういう心構えというか、そういうのって子供にちっちゃい頃から伝わっていくと思うんですよね。で、私も子供3人いまして、ちょうど中学の時、長女がどうしようもなく世間的に悪だと。評価されまして、学校からももう散々言われたんですが、僕は女房に、おい、止めろよって言ったんですよ。
はい。
と、いいのよって言うんですよ。なんでって言ったら、うん、間違ってたら自分がひどい目に遭うんだから、ほっとこうよって。信じているんですね。絶対帰ってくるからって、夜遊び出たりしてもね。で僕はもう12時頃まで、表でうろうろ、僕と思って待ってるんですけどね。で何にしてもとにかく外から帰ってきたら味方はお母さんとお父さんですからね。
はい。
だそれはもう信頼してあげていいと思うんですよ。
はい。
その電話機1個で信頼してないということでしょ。
そうですね。
ね。だから先生言われたように、はい、まさに僕は母親の役割というかそういうことじゃないですかね。
はい。
ね。そういうことをお父さんとご主人とお話して、
はい、
またね、娘さんを大事に。育ててみてください。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
じゃあ失礼いたします。これで
失礼します。
はい、お幸せに。